はい、ということで始まりました、お酒に罪はないですよのお時間でございます、
はい、
この番組はお酒に関するあらゆる話題をお話しさせていただいて、お酒が飲める人も飲めない人も楽しくハッピーになってもらう番組となっております。お相手させていただくのは私、お酒の飲めないシュラフマサルと、
とにかくお酒が大好きなシュランマイでお送りさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今日のお酒紹介、
は
い、
お酒
何本目ですか？
3杯目
はい、
あ、1杯目はね、瓶ビール挟んで、
まあ、そうね、そうね、
ビール挟んで、今飲んでるのは氷結無糖グレープフルーツ味です。
氷結っていうのは聞いたことあります。
はい、でも 7%
なんか氷結って多い感が ありますね。
これ美味しいんですよ、
グレープフルーツ。
グレープフルーツが好きで、普通にフルーツとしても、
ね、はいはいはいはい、
味としても。で、このなんか D が 7% 好きっていう話をね前したんですけど、はい、美味しいね。
美味しい
でやっぱアルコールいい感じに感じてとてもいい。今気分が
ちゅうのは何なんですか？何なんですかじゃなくて、あの
な、怒ってる怒ってるの？
なんでっていうのはいい塩梅なんですか？あ、高い、高い。
ビールが 5% です。
あ、ビールが 5%
なんとなくビールが中間だと思っていただきたいぐらい。
若干じゃあ強い、
若干強い
で、いい感じに酔えるみたいな。
そうなんですよ。
で、味もグレープフルーツです。
そう
これいわゆる
で、私あのやっぱ酒飲みってあんまり甘いものって飲まないので、無糖というのがねとてもいいね。
あ、無糖なんだ。じゃあ自然な甘みがあるっていう。
そう、本当にね美味しい、うん、
グレープフルーツの味もしっかり、
はい、
かわいいですね。
その柑橘系何かおすすめあれば教えてほしい。あ、
ぜひぜひぜひ教えていただきたいと思います。ということで、はい、本日も楽しく始めていきたいと思いますので、はい、最後までお聞きください。
お願いします。
ということで始めていきたいんですけども、はい、なんと番組宛てにレターが届きました。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ちょっと今回は、はい、我々への質問ということではないんですけども、
お酒を飲んでた時の
、まあ、体験談というか失敗談というか、
ああ、私が言ったからかな、
エピソードトークみたいなのを送っていただきました。ちょっと早速、
記憶ない話くださいみたいな話を
そうそうそうそう、
なんかいつかしたかな。
早速ね、うん、読ませていただきたいと思うんですけども、ラジオネームなっちゃんさんからいただきました。女性の方ですね。
名前はなんかノンアルっぽいですね。
今ね僕がね読もうとしたところでね完全に
名前はなっちゃん、なんかノンアルっぽい、ね、あのジュースのなっちゃんが
よろしいですか。
あ、お願いします。
すいません、はい、なっちゃんさんからいただきました。彼氏と別れて自暴自棄になって一人で飲み歩くことの多かった24歳の頃のお話です。
うん、失恋話ね。
24歳の頃のお話ですね。立ち飲み居酒屋で偶然隣にあった72歳のじいさんに、うん、元彼の愚痴を聞いてもらいながら飲んだくれていました。
72歳。ね。24歳の女の子がね。
女性が72歳のじじいに、じいさんに。
じいちゃんね。
話を聞いてもらいました。
まあまあまあ。
慰めるためか、肩をさすったり、うん、手を握ったりしてくるじいさんでしたが、
う
ん、特に気にも留めず放置していたら、
止めず、
うん、どんどんセクハラがエスカレートして、
お、
ベロベロに酔っ払っていた私は、気づいたら、うん、お持ち帰りされてしまいました。
マジで？
点々点。人生最大のお酒失敗談です。ということで。
いや、これ。
結構パンチ効いてますね、このトーク、エピソードは。
え？待って。24歳の時の72歳ですって。
孫と。
だからもうどんだけ酔ってたんだっていう話と、そうですね、どんだけいい男だったんですか。72。
これは、
どういうこと？舘ひろしだったってこと？
だから、どうなんだろう。でもね、でも、
ひろしさんだったってこと？
でも、違う、でも、お酒の失敗談ってなってるから、決して、ね、なっちゃんさんにしては、いい思い出ではないっていう。
当たり前でしょ、これ。気づいたら、お持ち帰りされていました？
どこにっていう。
ダメだね、これ。ね、まあ、なっちゃんが、どっちも悪いね。
ああ。
どっちも悪いのかな？あ、でも、何？やっぱこう、別れて自暴自棄だったから、弱みにつけ込まれたとしてもです。まあ、してもです。72歳に、うん、だからすごいダンディズムだったってこと
なのか、いや、この、じいさんもじいさんですごいなって思いますけどね。
ちょっとわかんない、そっちの気持ちがね。
うん、 でも状況としてはこういうのはあるわけですよね。一人で飲みに行って、例えば隣にいる同じように一人で飲みに来てる人と、
いや、まあ、それはわかりますよ。
お酒を飲みながらお話しするとか、
めちゃくちゃわかる。立ち飲みなんてね、なんかそんな感じですよね。
そういうコミュニケーションを取る場ですもんね。僕、うん、正直行ったことがないから、
いや、そんな感じ、そんな感じ。
わからないんであれですけども、まあでも。
だって父親より多分上ですよね。
ですよね。
だから舘ひろしさんだったんですよ、きっと。
めちゃくちゃダンディ
ー。ね、それぐらい。
じゃあ、それぐらい、なんていうの、もうすごい、ね、あれじゃなきゃさ。
でも、酔っ払うと、なんか、
酔っ払って30代に見えたってこと？怖くない？
イリュージョンみたいな。
ね、なっちゃん。まあ、彼氏と別れてもうちょっとどうでもいいやみたいになっちゃったんだろうね。
多分精神的に、まあ、ちょっとね、うん、別れてしまった後で、うん、まあ、ちょっと不安定だったのか、そこにお酒の力が働いてしまって、ね、でもすごいな。
でも本当にお酒悪くないんでね。
あ、お酒に罪はないということで。
なんかでもあれですね、私がラーメン食べたの忘れたっていう、なんか、本当私可愛いもんですね、こう見るとね。
ね。
私のネタなんていうものは、可愛いもんですよ。
ね、僕もね、もちろんこういう経験なんかあるわけないんで。
確かにね。私は、うん、まあ、まあ、こういうネタって別に72歳に持ち帰られてない
が。話はなんかたまにね、聞きますよ。友達とかの話、若い時ですけど。
ネタの宝庫ですよ。
やっぱあるんですね。
あります。
こういうのなんか、
どうか。知らない人のカルボナーラ食べてましたよ。
え？
え？
何？知らない人の？何食べて
た？なんか気づいたら知らない人のカルボナーラ食べてたんですけど。
それもう窃盗。
窃盗？窃盗？いや、ね、
状況がよく、
私もわかんない、わかんない。
あ、酔っ払ってた？え？
そうそう、もちろん。そんな意識あって人のカルボナーラ食べてたら、それは窃盗ですね。
どういう、あ、そう覚えてるんですか？
あ、なんか言われたんです。
私、僕の。
一緒に行った人。
はい。
いや、食べてたよ。食べてたよ。隣の人のカルボナーラをって。
何それ？
ほんと最低だなと思った。
結構このなっちゃんさんのエピソードと僕同じぐらいの衝撃。
ね、私もそれが24歳だったって言いたいけど、今年の話。
そうなんだ。
うん、今年の話。やっちゃったなって思った。
酔っ払ってたんですか？
もちろん。
あ、そうですね。
うん。なんか気づいたらカルボナーラ食べてた。お腹、多分お腹空いたんだと思うけど。
隣に座ってたお客さんの、
はい、お客さんの、あ、美味しそうだなと思ってカルボナーラ食べたんですか。うん、本当にやめたい、そういうの本当やめたい。
どういう教育を受けたらそういう
親は関係ない、親は関係ない、うん、
すごいな、それも結構パンチ効いてるな。
いや、
それ
はでもこのなっちゃんやばいって。まあでもね、これ送ってきてくれて、あ、まあこれはまあこうね、笑い話になってるから、
まあ、いいのかな、
まあよかった。うん、うん、本当に、当時はね、最悪だったと思う。これ、朝起きた時に、ね、
朝起きて、
どういう心境なんでしょうね。
状況だったのかっていうね。
72歳も含めて。
72歳はね、考えられないな。まあ、
ヒロシさんだったんだよ、多分。
72歳になって。
ヒロシさんだったんじゃない？誰ヒロシ
さん。ヒロシさんって、いっぱい、世の中いっぱいいると思うけど。
確かにね。いやー、ほんとすごい、もうあっぱれね、72歳が。
まあまあまあね。
うん。まあ、なっちゃうドンマイだし。
うん。これはね、まあ、教訓って言ったら変ですけども。
でも、失恋、なんかこういう反動が起きるんだろうな、なんか、いつもより飲んでなくても、なんか、容易に行っちゃうような雰囲気になっちゃう、ね。
時になったら、お酒の量を関わらず、ちょっと酔いが早くなったりとか、うん、まあそういうのもあるかもしれないですね。
こういうの欲しい欲しい。
エピソードとしてね。なんかいろいろ、本当にね、
お酒
の失敗談欲しいですね。いろいろレターでもちょっとお待ちしてるので。
うん、本当やらかしますね。
カルボナーラ食べたのは。
やめ。
なんか俺やだな。俺それ、自分の食べられたら殴っちゃうかもしれない。
暴力沙汰やめて。
なんだこいつって。
もうあわよくば、食べられた方の人も覚えてないこと祈ってる。
そっちがね。
祈ってる。うん。なんか少なくなったな、カルボナーラぐらい。
めっちゃ面白いな。うん、いや、さすがシランさん。
すいませんでした。本当にすいませんでした。
そこに被せていただくのはありがたいですね。
すいません。
うん、いや、ちょっとね、さっきもちょっと申し上げた通りですね。こういうなんか、面白じゃないですけども、お酒の失敗談。
うん。欲しい。
昔こんなのありましたとか、うん、もし送っていただければと。
確かに私もカルボナーラ食べましたよ、みたいなね。欲しい。
唐突にぶっこんでくるの面白いんだよな。
欲しいな。
まだまだね、あの、シュランさんの引き出しめちゃくちゃあると思うんで、
はい、
あの、シュランさん宛ての質問でも構いませんので、
お願いします。
番組宛てに送っていただければと思います。
はい。
まだまだ番組続きますので、引き続きお聞きください。
お願いします。
はい、ということでですね、もうあっという間にエンディングのお時間が来てしまいました。
いやー、すごい話でしたね。
なかなかすごい話ですね。
でも結構いると思うんです。
結構やっぱお酒
お持ち帰り案件、
うん、お持ち帰り案件、テイクアウト、ね、
テイクアウト。
いや、こういうね、お話をね、どんどん本当にちょっと伺えればなと思いますので。
本当ですか？白尾さん的にこういう話聞きたい？
いやいや、聞きたいですよ。あの、びっくりしました。
お酒使ってね、お持ち帰れないんだから。
今度本当にあの、外であの、カルボナーラ食べるときは、もう本当に周りに気をつけながら食べなきゃいけないなっていうのは、ね。
抱え込んで。
抱え込んで。
自分のお皿抱え込んで食べて。本当に危ない。誰に狙われてるか分かんないからね、カルボナーラは。
いやー、シュランさんすげーなーって思いましたね。
本当ね、好きあらば食べるんでね。
っていうのを、あの、番組公式 X で随時レターの方を募集しておりますので、あの、お酒に関する今日みたいなですね、失敗談とかですね、あればどしどしご応募いただければと思います。 X のアカウント、酒摘みで検索してください。
言わせてもらいますけど、やっぱお酒が悪いわけじゃないんでね。
お酒に罪はないですよ。もう本当この番組の通りですね。
人が悪いんだ
よ、本当にね。
なんかやっちゃったら人が悪いんだ。
悪いなと思いますので、
ね、気をつけよう、みんなでみんなで気をつけていこう。
まだまだね、シュランさんね、はい、掘り下げれば全然まだまだ出てくると、叩けば埃が、ね、出てくると思いますので、ね、
だから叩いてほしいよ。
もう、うん、あの、本当に僕らに対する質問でも構いませんので、ぜひぜひお送りいただければと思います、
はいはい、
ということで本日ここら辺で終了したいと思います、はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
本当にありがとうございます。
お相手させていただきましたのだ、私、お酒の飲めないシラフマサルと
シュランマイでした。
ありがとうございました。